皆さんおはようございます。今日は第3週で祈りの礼拝であります。今日は神の人と言われました、モーセの祈りをご一緒に味わっていきたいと思っております。聖書の詩編の90編になりますけれども、このモーセの祈りを読みます前にですね、簡単にモーセという人についてお話をしておきたいと思います。ご存知の方も多いと思いますけれども、モーセというとですね、映画にもなりました10回であるとかね、いろんな映画にもなりましたけれども、どうしてもチャールトン・ヘストンが、モーセというとチャールトン・ヘストンがね、全米ライフル協会の会長が、脳裏を横切るわけですけれども、そんなことはどうでもいいんですが、ああいう人であったかどうかわかりませんけどね。モーセという人は、もともとエジプトに生まれまして、レビ族というですね、この神殿に仕える特別な部族に生まれたんですけれども、運悪く、ですね、ちょうどその頃ユダヤ人がエジプトで非常に数が増えてですね、ユダヤ人というのは多産だったみたいですね、子供が10人とか下手すりゃ20人とかですね、ものすごくエジプトに300年ぐらい、この時から300年ぐらい前に移住したんですけども、その後どんどん増えてですね、最初は何十人かぐらいだったんですが、もうこの頃にはですね、何百万人という人数になっていて、で、エジプトの人はですね、ユダヤ人を、恐れて、このままで行くと自分の国が乗っ取られてしまうということで、中国の一人っ子政策ならぬですね、男の子皆殺し計画という政策というのをいたしました。生まれたらみんな殺しなさい。サンバさんに命令したんですね。サンバさんもたまったもんじゃないですね。何のために、取り上げるのかということですけれども。で、モーセはちょうどそういう時に生まれまして、親もですね、彼を殺すのには忍びない、サンバさんも彼を殺すのには忍びないということで、もう足で籠を編んで、ご存知のように、それにこの赤ちゃんを入れてですね、ナイルに流してですね。それはもちろんそのまま行くと、この子の運命はもう、先がないわけでありますけれども、ここでやはり神様の、モーセに対する計画が始まっていたということでしょうか。たまたま、このユダヤ人の子供皆殺し政策をしていたエジプトの王の娘がですね、このカゴに入った赤ちゃんを見つけたんですね。そして、かわいそうだと思って、これを拾い上げた。それをお姉さんの、このモーセのお姉さんのミリアムが見ていたんですね。で、この子に父をあげる人は、私が紹介しましょうですね。このお姉さんはなかなか機転の利くお嬢ちゃんでありまして、それでまんまとモーセを自分の自宅にまた連れて帰って、お母さんのお父でモーセは育ったわけです。何年ぐらい自分の家にいたかどうかわかりませんけれども、ある程度の年齢になるまで、エジプトの公認の赤ちゃんとしてですね、育ったわけですね。その時にモーセは自分がどういう人間であるか、つまりこのユダヤ人であるということですね。そういうことも、またあるいは自分たちの神様がどういう神であるかということも、ある程度のことは習ったと思いますが、その後すぐにこのエジプトの王家に引き取られまして、今度はエジプトの王子として育ったんですね。エジプトの、それこそ最高の学問、訓練を受けましてですね。やがてはエジプトの王家において重要な地位を得ることになっていくわけです。ところが、また運命のいたずらでありますけれども、ある時、見回っておりましたら、自分の同胞であるユダヤ人がエジプト人に虐げられている。当時ユダヤ人は奴隷として使われておりましたから、当然のことなんですけれども、モーセはそれを放っておけなくてですね、 このエジプト人を殺してしまう。そして砂の中に隠すんですね。でもそのことがみんなに知られてしまって、結果的にモーセは王家を追われる。またエジプトからも追われてしまうんですね。そして、彼はエジプトを出てさまよっておりましたところでですね、たまたま一人の女性に出会う、ミディアン人というですね、遊牧民族であります。で、この遊牧民族の女性に知り合って、その家に、まあ、婿養子みたいな形でね、入りまして、40年間羊飼いとして過ごしたわけです。でもそれは自分の羊ではなくて、舅の羊と書いてある聖書なんですね。要するに、モーセは40年間マスオさん状態だったわけですね。40年間来る日も来る日も、嫁さんの実家の羊を飼って、あちらの草、こちらの草ね、あちらの水、こちらの水、そういう生活を40年間も、まあその間にモーセもすっかり、かつてのやる気満々で、また力と自信に満ちた、そういう姿を失ってしまいました。でも神様はその時を待っておられたんですね。そして、ある日、いつもと同じように、嫁さんの実家の羊を飼って、うろうろしておりましたら、不思議な木を見るわけです。燃えている、木が燃えている。これは荒野ではよくあることなんですね。自然発火するとよくあることなんですけども。しかし燃えているけど燃え尽きない。木を見つけまして、近寄ってみたらそこで声が聞こえたんです。モーセ。ここは聖なる地である。あなたの靴を脱ぎなさい。神様は非常にこうドラマチックにモーセにアプローチされるわけですね。そして、私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。あなたをエジプトに送る。そして、あなたの同胞、ユダヤ人をエジプトから救い出しなさい。大変な使命を、かつて、モーセは自力でやろうと思っていた、その仕事をですね、40年経って、モーセに告げられたわけです。モーセは、やった、この時だと思ったでしょうか。もうとんでもない。40年間来る日も、来る日も羊を飼ってるんですか。もう、しっかりですね、体力、気力、自信を失って、ただの羊飼いに、まあ、ただの羊飼いで羊飼いにして怒られますけど、まあ、ここにいないので言えることですが、まあ、一回の羊飼いになり下がってしまう。ね、かつてはエジプトの王家を継ぐとまで言われた人ですよ。ね、その人が40年の間にもうすっかり、もう、しょぼくれた、もう年も取ってましたしね、聖書によると80歳です。もう、そんな状態で、でも神様はそれを待っておられたみたいなんですね。で、あなたをエジプトに使わす。でも、モーセはもう、なんとかこれをですね、辞退しよう。もう神様を繰り返し繰り返しですね、モーセを説得されるわけですけれど、モーセは嫌です、行きたくありません。そんな私にはできません。ね、私は、おしゃべりも下手ですし、力もありませんし、もう散々言ってですね、断り続けるわけです。なんか聖書に出てくる人っていうのは、大体なんか神様に呼ばれたら入っていこう行くような人が、神様に用いられる感じがしますけどね。モーセは逆ですね。嫌がって嫌がってどうしようもない。もう行きたくありませんと。散々ダダをこねたんですけれども、もう最後は仕方がなくですね。本当に仕方がなく行った感じですね。行きたくないな。これはこのままここで羊飼って、羊と一緒に死のうと思っていた人でしょう。ね。でも、エジプトに使わされて、行ったらですね、十回帝映画ではね、その時の王様は、モーセと一緒に育った、まあ、兄弟、ね、ユルブリンナーですけどね、ツルッパゲでここにこう、三つ編みしてるという、ああいう設定にしてましたけど、あれはあくまで映画の設定ですからね、聖書にあのこと書いてないですから、まあでもそういう可能性もあったかもしれませんが、かつてのね、 兄弟であったやつがファラオになっている。で、そこでまあ、いろいろこう、やりとりがあってですね。でも神様が様々な奇跡ね、十の、まあ、奇跡というか災いを通して、ユダヤ人を、あの、エジプトからですね、まあ、最後はですね、エジプト人に追い出されるようにして、出ていくことができたんですね。でもその後、すぐにエジプトの軍隊が追っかけてきて、もう、目の前は海、ね、後ろは軍隊という、あの、危機的な状況の中で、神様が、航海を割ってですね、そこを、まあ、歩いて渡らせる。あの、感動的なシーンになるわけですけれども、でその後、トントン拍子で約束の地に行けるかと思ったらですね、行く手前で、スパイをに行ってですね、どんな街か見てこいとか言って、見てきた人がですね、ものすごいいいとこだけど、みんな巨人だ。みんなでかいし、強いし、あんなところは絶対叶わないと言ってですね、12人のうち10人が行きたくない。ダメだ。で、2人はね、大丈夫だって言ったんですけど、10対2で負けまして、多数決。で、また、あの、神様がそのことをですね、非常にお怒りになって、なんとその後40年間、また来る日も来る日もですね、あれのぐるぐる回る。今度は羊ではありません。文句たらたらのユダヤ人、100万とも200万とも言われる、この人たちを連れてですね、朝は火の柱、雲の柱、夜は火の柱にこう導かれてですね、雲の柱が動くと、その笛が鳴って、テントを畳んで、ついていく。ぐるぐるぐる。もう行くとこ、ずーっとあれのですか、ずーっと砂漠ですか。楽しいとこないでしょ。ディズニーランド行くわけじゃないですか。毎日毎日、もう何の変化もない。そこに、で、まあ朝になったらマナが吹くから、マナを集めて食べて。ね。で、雲が動かなかったら動かんなーって、みんな動かんなーとか、動かんなーとか、いつかなーとかね。で、ぐーっと寝てると、あと夜になって火の柱動いて、おお、火の柱動いたらみんな行こう行こう。また、それもまた今度40年間ですよ。繰り返したんですね。モーセの日常は、実に退屈な日常だったと思います。まあもちろんその中にいろんな事件はあるんですけれども、そして最後の最後ですね、モーセは、一緒にそこに行けたかというと、実は行けなかったんですね。一つの大きな失敗をしてしまって、彼はこんなに苦労してエジプトから引っ張り出してきて約束の地に行けるかなと思ったのに、入れませんでした。その、もう目の前におそらく約束の地、パレスチナが見えるかなという時に、歌った歌ではないかと思われるのはこの詩編の90。だいぶ前置きが長くなりましたが、一応そういうことを頭に入れて読んでいただくと、なんとなくそんな気がしています。90編の1節から最後の17節までお読みしたいと思いますので、聖書をお持ちの方は開いてください。祈り、神の人モーセの詩。主よ、あなたは、よよに私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、よよとこしえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども、御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせやがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ去り、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えることを教えてください。 知恵ある心を得ることができますように。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と、苦難に合わされた月日、年月をもって私たちに喜びを返してください。あなたのしもべが御業を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰ぐことができますように、私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。以上です。この詩はですね、前半がモーセの信仰告白、また、嘆きともつぶやきとも取れるような、言葉にがありまして、そして、後半は、文字通りの、祈りの言葉が連なっております。最初のあたりはですね、こう、非常になんかこう、無常感が漂う、言葉が繋がっているんですけれども、その前に、主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神ですね。この、モーセの信仰の告白をしているわけですね。モーセにとって、彼が信じ従っております主なる神は、永遠の神である。そして、自分たちは、この神のもとに宿り続ける。山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、とこしえに神である。神の永遠性というものをですね、告白をしております。しかし、そのすぐ後にですね、3節に、あなたは人を塵に返し、人の声を帰れと仰せになります。神の永遠性を称え、その直後に、なぜこのことがあるのかなと、不思議に思うわけですけれども、一つには先ほど言いましたけれども、モーセは40年間荒れ野を旅しておりました。200万人ぐらいいたんじゃないかなと思われるんですけれども、その40年間というのは、パレスチナに入ろうと思ったときに、モーセに逆らった世代が、この全部死んで、新しい世代になるまでの期間ということですね。ですから、この40年間の間に、40万人ぐらいが死んだと思われます。砂漠で死ぬんですね。40年間。40年かけて40万人が死んだということは、年に平均1万人死んでるわけですね。1万割る365ですから、1日30人ぐらい死んでるわけです。毎日毎日30人が死に続ける旅をしたんですね。だから忙しかったと思います。ゆっくりその、葬る暇もない。もちろん団体でこうバーッとゾロゾロ動いていくわけですけれども、もうとにかく人が死んで人が生まれるということがですね、その40年の荒野の日常の中では、本当に当たり前のことというか、常にそういうことがこう起こり続けている。そして、砂漠ですからね。死んでそのまま人が、埋められるかなんかしていくわけですけれども、またそこをたどってくるとですね、白骨した死体があるかもしれないし、もう何も跡形もなくなってしまっている。まさにこの塵に帰っていくわけです。塵から生まれて塵に帰っていくんだなということを実感していく日常ですよ。それをずつ続けていたんだと思うんですね。ですから、この、言葉が、あなたは人を塵に返し、人の声を帰れと仰せになります、という言葉が最初に出てきたんじゃないかなと思うんですね。このユダヤ人を導いて旅をしていくモーセにとっては、人が死んでいくことの無常感、辛さみたいなものがやはり常にあったと思います。そして、千年は、といえども、御目には、昨日が今日へと移る、夜のひとときに過ぎません。人間にとっては千年って長い期間ですけれども、神の目にはそれはもう一晩 と言ってもよい。本当にもう一瞬の出来事なんだ。人間は時間に支配されていますからね。でも神は時間に支配されていないんです。神は時間をお作りになった方です。人間は時間の経過とともにしか生きていかれない。でも神はこの時を超えて存在される方である。また人間の人生は朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。なんかこの辺非常にこう、仏教的な匂いのするセリフですね。アジアな感じですけれども。砂漠というところにもですね、花が咲くそうです。しかしですね、こう、雨を降らせる時期って非常に短いので、砂漠の花というのは、もう雨が降るとですね、すぐに芽を出して、すぐに花を咲かせて、すぐ実を実らせて死んじゃうんです。そう、何ヶ月もかけて育ったり、花を咲かせたり、実を実らせたり、時間がないんです。だから非常にね、生育が早いんですって。雨が降って、もう、その翌日にはですね、全くもう、草木一本生えなかったようなところがですね、真っ青、こう青々とした草原になる。そして花を咲かせて、でも、夕べにはもう枯れてしまう。本当にそれぐらいの、こう、期間でですね、植物が咲いたり枯れたりしている。それをこう見ながら、ぐるぐる回ってるわけですから、生活してるわけですから。でもそれは、まさにこの、そのそばを歩いている人間と、何ら変わりはない。人間も、ある時には、花のように美しく、壮健で、力強い。でも、翌日には、あ、どうした？あの人は、いや、実は昨日、あそこの岩でけつまずいて頭を打って死にました。あんなに元気だったのに。あれ、あの人はどうしたの？いや、いつの間にか見えなくなって、どっか行きました。そうか。野の花と人の命は似たようなもんだな。まあ、そんなことをこう、味わいながら暮らしていたんじゃないかと思うんです。だから非常にこう、無常感がありますよね。こういうセリフの中に。あれので死んでいった人々と、そしてそこに咲いたり枯れたりしていくこう草がオーバーラップしているところです。そしてその次にですね、あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見舞いに、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。罪の話が出てくるんですね。これも、やはりあれの生活では、まあもちろん日常はそういう、まあぐるぐるとした旅なんですけれども、時にですね、つぶやき、また主に逆らって、もう、その場で命を奪われてしまう。地の中に落とされてしまう。死んでしまうという、そういうような出来事がしょっちゅうありました。出エジプト記に続きレビ記を読んでいただければお分かりになりますけれども。もう人間の罪と死というものがですね、ものすごくこう近いんですね。だから、ここで、その、神の怒りが、私たちの罪は、御前に隠れた罪を、御顔の光の中に置かれる。人間の罪は全て神の前に表されていて、そして、その生涯は御怒りに消え去る。神がその罪に対して怒りを発せられるならば、もう一瞬たりとも人間はそこに、いることができない。人生はため息のように消え寄せる。ね、これはなかなか、なんていうかね、詩的な、いい役だなと思いますけどね。人生はため息のように消え去ります。そして、身怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。これはですね、また、モーセ自身の体験も、この言葉の背後にはあると思うんですね。モーセは、燃える芝の時に神様に召されて、エジプトに行って、 そしてこの毎日文句ばっかり言っているユダヤ人をですね連れて40年間ぐるぐる回って、そしていよいよこの約束の地にというその時にですね、神様が水がないと言って民が文句を言った時に、民数記の20章にある話ですけれども、神様がじゃあ岩を打ちなさいと、アロンの杖で岩を打ちなさいと言われた。でも、モーセはですね、その杖で岩を二度打ったんですね。二度打った。そうすると水がほとばしり出て、みんなを水を飲んだんですけど、その時に神様が、モーセとアロンに、まあ、兄のアロンに、あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それであなたたちは、この改宗を私が彼らに与える土地に導き入れることはできないです。これどういうことかと言いますと、この岩を一度打ちなさい。岩を打ちなさいと神様に言われたんですね。それは、この、まあ、神の技であるということを示すために岩を打つように命じられたんです。ところがおそらくモーセはですね、もう、ユダヤ人がいつも文句ばっかり言うんですよ。水がないとか食い物がないとかまずいとか暑いとか寒いとかですね。もうそういうクレームがね、毎日毎日モーセのところに来るもんですから、本当に腹を立てていて、この時もですね、おそらく怒りに任せて、杖で思いっきり岩を2回叩いた。そこまでな、俺が出してやるわ!ガーガー叩いたんですね。で、その姿は、この神様がおっしゃっているようにですね、これはだから、まるでモーセが岩を出しているような、岩から水を出しているような。神様が、民の嘆きに応えて水を出されているというふうには見えなかったんだと思います。でもたったそれだけですよ、聖書に書いてあるのは。モーセの失敗。一回にしとけばよかったんです。一回にしとけば約束の地に入ることができた。二回やったんですね。そのために約束の地に入れないと言われた。だからモーセにとっては、神の怒りというものの恐ろしさ。ね、そして罪がいかに、重大なことであるか。一回ぐらい見逃してくれよと。ね。40年間頑張ってきたのに、たった一回でダメですかと。ずーっとね、まあ私がモーセならそう言い続けますよ。そんな絶対ね、わかりましたとはね、言えませんね。ね。それは10回叩いたんなら怒られるかもしれない。2回じゃないです。1回多いだけじゃないです。まあモーセはそんなこと言ったとは書いてないんですけれども。でもやはり、モーセがユダヤ人をですね、このエジプトから導き出した、その目的は何であったかというとですね、これは決してユダヤ人を、その、パレスチナに住まわせるということ、あそこに住まわせるということは目的じゃなかったんです。ユダヤ人にとって、神は誰であるか、そしてその神を正しく信じ従うことが、いかに重要であるかということを教える。これが出エジプトの目的だったんです。だから彼らの行き先はアラブであろうとアフリカであろうと日本だってもよかったんです。だからモーセはそのリーダーですから。神を恐れて、神に従っていく。そしてそれは正しく行わなければならない。ね、曲がっていてはいけないんですね。罪があってはいけないんです。だからそれを示す責任があったので、残念ながらこの一回のことによって彼は約束の地に入ることができなかった。見怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれてあなたの憤りも知るでしょうってね。この言葉に表れてる気がするんですよ。神様に近づけば近づくほどその憤りの強さ。まあ私たちにとってこの罪というものはそんなに身近なものではないと思うんですね。罪を犯した瞬間に、嘘をついた瞬間に口が曲がったという人はここにいないと思うんですよ。ね。ね。口内炎がひどくなったとかね。そういうことはないと思うんですね。仮に人を殺したとしてもその瞬間に死ぬ人はおりませんから。この罪と神の怒りというものはもう遥かに離れています。それはキリストの十字架の上に全てが注がれたからです。でもこのアレンドではですね、本当に密接なんですよ。罪イコール死ですよね。罪イコール罰ですから。ですから、モーセにとっては神様に近づけば近づくほど、恐れれば敬えば、それにつれて生き通りも知る。まあ非常にですね、この11節までのところは、まあ繰り返しそうですけれども、 モーセの嘆きというかね、なんとも無常感が漂っているところだと思うんですよね。神の人ですよ。神の人モーセですけれども、まあある意味私たちと同じようなですね、非常にこう、何か自分たちの無力さとか弱さとかね、そういうものをこう痛感しているような、そういう言葉が繋がっているわけです。でもそれをもとに、モーセが祈っている。まあ、この祈りには、やはり、モーセらしいなというか。
神の祈り、モーセの祈りと言われる経験があると思うんですけど、この三つの祈りをしているんですね。第一番目は、十二節に、生涯を正しく数えるように教えてください。生涯を正しく数えるように教えてください。
人間の人生は、野の花のようなものだ。一瞬のようなものだ。移ろいゆくものだと。移ろいやすいものだと。だから、どうやって生きたっていいじゃないか、ね。いつ死んだっていいじゃないか。どう生きたっていいじゃないか。なんてことは言わない。非常に短い限られた時間だけれども、ね、だからこそ、一日一日を大切に生きることができるように、させてくれというのが、この、生涯の日を正しく数えるようにという祈りじゃないかと思うんですね。生涯の日を正しく数えるように。逆にしては愚かなものは、で、ま、正しく数えるように教えてください。そのために知恵ある心が必要ですと。知恵がいるんです。私たちに与えられている一日の大切さを悟って、そしてその一日を、その重さを分かって生きていくためには知恵がいるんだと。逆に言えば、愚かなものは一日を無駄にするということですね。どうせまだ人生10年、20年、30年、40年、長い人はまだ80年、100年あるかもしれない。あら、今日の一日なんか別に大した意味はないよ。どうせ同じ日常は続くんだし。そういうその、投げやりなことではなくて、この一日は神が与えられた大切な一日なんだ。この一日の重さをきちっと理解して数えることができるようにと神様に祈っているんですね。同じような日常を繰り返していた何十年も続けていたモーセであっても今日の一日の大切さ、それを我が身に言い聞かせようとしていた。そういう祈りだと思います。そして次に主よ帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか？あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び祝い、喜び歌い、喜び祝わせてください。どうぞ私たちに、力を与えてください。慈しみと、で満ち足らせて、喜びを与えてください。神よどうぞ私を、喜びで満たしてください。力を与えてください。モーセの中に力があったわけではないんですね。モーセの中に喜びがあったわけではないんです。これは神様からいただくもの。神様どうぞ私を、に力を与えてください。喜びを与えて、神様を与えてください。自ら楽しみや喜びを探そうとしたわけではありません。神からこれをいただこうとした。すべてのものは神が作り、そして神のもとに帰っていくということを、モーセはよく知っていたから、であろうと思います。そしてちょっと面白い言葉はその次にあるんですね。15節に、あなたが私たちを苦しめられた日々と苦難に合わされた年月を思って私たちに喜びを返してください。これは、まあ、モーセじゃないと言えない言葉かなと思いますね。散々苦しんだと私は。苦難にもあったんだ。だからどうぞ、そのことを思って少しは喜びをちょうだいと。言ってるんですね。モーセぐらい苦労しないとこういうことは言えないと思いますけどね。こんなお祈りを下手にするとですね、そうか、じゃあもうちょっと苦しみを与えてやろう。その代わりに喜びを将来与えてやるからなんて、まあそんなことは神様おっしゃいませんが、そんな気にもなってしまうんですけれども。まあ、モーセだからこそですね、本当に神と顔と顔を合わせて、話したという人ですね。神の人と言われたのは、この人だけですから。 だから神様、私もいろいろ苦労してまいりました。あなたに召されて、エジプトからユダヤ人を連れてきて、本当に毎日が苦労の連続でした。少しはそのことを思い出して、喜びを与えてくださいという、まあそういう祈りもいいのかなということですね。でも、それは、あなたのしもべらが見業を仰ぎ、コラもあなたの意向を仰ぐことができるように、神が与えてくださった喜び、そのことを通して、神の皆が崇められる。我が身が褒めたたえられるわけではない、神が褒めたたえられるために、そう願っているわけです。そして最後にですね、私たちの神、主の喜びが、私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。私はこの祈りが、実に重い、また、とても好きな祈りですね。こんなお祈りはあんまりしませんけどね。まあ、2回同じことを繰り返してるんですね。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。同じ言葉が2回続いてるんです。皆さんこれどういう意味だと思いますか？私たちの手の働きを確かなものにしてください。これどういう意味だと思いますか？おそらくこれは、私たちの日常、私たちの生活が、私たちの仕事であり、家事であり、学びであり、いろいろなことが無駄にならない、意味のあるものにしてくださいという意味だ、言葉だと思います。これは、モーセ、ならずとも、私たちは皆その思いがあるんじゃないかと思いますね。同じ日常が続いている。なぜこんなことをしなきゃいけないんだろうか。ね。こんなことを続けて何になるんだろうか。その結果死ぬんだったら意味がないんじゃないか。私がこんなことをやっていることに何の価値があるんだろうか。おそらくそういうことをですね、が頭によぎることあると思うんですよ。モーセもそうだったんです。神の人モーセですよ。神の民ユダヤ人をエジプトから引っ張り出してくるともう大事業ですよ。これほど意味のあるようなことはないと思うんですけれども。でも、モーセは彼のやっていることに意味があるのかどうか。今は自分がやろうとしていることに手応えを感じたかったんです。これが無駄にならないということを知りたかったんです。皆さんそう思われることないですか？こんなことやってて何の意味があるんだろうか。そういう時に祈る祈りなんです、これはね。どうか私の手の働きを確かなものにしてください。今私のやっていることが本当につまらないことのように思えるけれども、徒労に思えるけれども、誰も知られないし、何をやってるかみんな知らないかもしれないし、あるいはこれがどういう結果になるか私にはわからないけれども、どうぞ神様は、この私の一日が、私の仕事が、私の働きが、いや私が生きているということが確かなものになるよ。無駄ではないという。その実感をいただきたい。手応えをいただきたい。人間は自分の労苦が無意味だと思った時にですね、生きる力を失いますね。こんなことして何になるんだろうかと思ったら、本当に生きる力を失うと思うんですよ。でも逆に、私のやってることは、神に知られていて、そして、神の計画の中において必ず何かの意味を持つはずなんだという確信が持てればですね、どんなことであっても耐えることができるし、また、喜びがそこにあるはずなんです。そこに手応えがあるはずなんです。神の人と言われたモーセであっても、二回この祈りを唱えて、彼のこの単純かつ、しかし困難な日常に耐えていった。神との交わりの中で、神よ今日の一日が確かなものになるように、私の働きを確かなものにしてください。モーセにしてみればですね、この後約束の地に入れればね、それはもう万々歳ですけれども、最後ダメなんですよ。最後いけないんですよ。だからある意味本当徒労ですよね。彼としてみれば。だからこそ、それでもやっぱり彼は最後の最後まで 律法を教え、またこの彼らを導いてですね、そしてもうそこは約束の地というところまで導かなければな。皆さんに与えられている日常はどうでしょうか。皆さんのなさっていることは本当に確かなものとしての実感を持っておられるでしょうか。いや、自分のやっていることに何の意味があるんだろうかと思われることはないでしょうか。神様だけがあなたの日常を確かなものにしてください。あなたの人生をお作りになり、導き、そしてやがてはその身元に導かれる神ですから。私たちも皆同じように地の塵になるんです。同じように、今は美しく咲き誇っておりますけれども、やがてはしおれてしまう。やがては地の塵になっていく。本当に短い期間です。でも、一日一日を正しく数えるように教えてください。皆さん、一日一日を正しく数えること、今日の一日の意味を、重さを、正しく数えることができるように。何十万分の一ではありません。今日の一日は、宝物の一日です。私はいつもそう思います。朝起きてですね。ああ、神様が一日与えてくださったな。ああ、この一日は宝物の一日だな。これはもう神の憐れみの印ですから。私が今日この一日を生かされているということは、ああ、これは無駄にはできない。この一日、それは昨日と変わらない一日かもしれない。でも、今日の一日は特別な一日。そしてどうぞ神様はこの一日の私の技を確かなものにしてください。すべてのことは必ず神様の栄光になるように、神の皆が褒めたたえられるように、そう願って一日を始めていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は神の人と言われました。モーセの晩年の祈りを共に味わいました。偉大なるリーダー、また神に最も近い神の友であったあのモーセですけれども、私たちと同じように、時に退屈で、時にいつまで続くかわからないような本当に辛い日常を過ごしました。そして最後は自分の犯した小さなミスによって約束の地に入ることができなかった。自らに問いかけながら、人生の無常を味わいながらの日々であったことを思いました。でもそんな中で、神を生涯の日を正しく数えるように、どうか私にあなたからの喜びと慈しみを与えてください。そして私の働きを、手の技を確かなものにしてください。私の手の働きを確かなものにしてくださいと繰り返し祈りました。私たちも同じ思いです。それぞれに異なる日常です。仕事は違い、立場は違い、環境は違います。でもどうか神様、あなたに会って私たちが生かされていることを日々覚え、与えられた一日を大切にし、そして感謝と喜びを持って一日一日を過ごすことができるように。そしてこの生涯を終えるときに、ああ、確かに私の生涯には神の御手があり、そして確かなものとされたと振り返ることができますように。お一人お一人をあなたが励まし、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。